石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。石原明の経営のヒントプラス、今日は第558回目を迎えております。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
いつもありがとうございます、石原明です。
はい。
これ毎回これ僕名前言わないといけないの？
いけないこともないと思うんですけど。
そうですね、
先生ね。はい、まあ一応動画じゃなくて、音声だけだったら言った方がいいかもしれないですけどね。
わかりました。
はい。はい、
毎回、紀子さんに振られて、あ、石原明ですと言っております。石原明です。
はい。はい。先生、今回からですね、
はい、
しばらくの間、特別ゲストにお越しいただいてまして。
そうなんですね。
はい。石原先生の10年来のご友人である小島社長をゲストにお迎えしてお話を聞いていこうということ。
いつもの Q&A なんですけど、
はい、
ちょっと今回ですね、まあ、いろんな形で、まあ、去年、まあ、今年年明けね、いろいろこう、新しくですね、何かをですね、始めた方がいいんじゃないかと思いまして、
はい。
通常は Q&A なんですけど、
うん、
特別に、小島社長をですね、まあ、10年以上っていうかね、13年来の僕結構、知り合いで。
はい。
なので、まあ、放送中もですね、小島社長って言ったり、小島さんって言ったり、小島くんって言ったり、なんかぐちゃぐちゃになりそうなぐらい、本当は仲いいんですけど、
はい。
まあ、僕がね、知り合った、僕が知ってる経営者の中でも、本当に秀逸なんですよ。なので、こういう考え方はちょっといろいろ知ってもらいたいと思ってて、
はい。
実は、僕の方がですね、去年から始めている、インターネットのね、
はい、
コミュニティの、うん、新経営戦略塾の中でも、結構ディープにですね、うん、どういう考え方でどういうビジネスをやってるかっていうことをですね、うん、お話ししてもらってるんですよね。
はい。
なので、いろんなコンテンツで小島社長の価値をですね、
うん、
まあ、僕も一緒にですね、
うん、
聞きながら、
うん、
さらにこう掘り起こしていったらいいなと思ってですね、
うん、
数回にわたってですか、
はい、
まあ、ちょっともしかしたら、長くなるかもしれないよね。っていうことで、はい。ゲストに呼んでいただいて、ゲストにお越しいただいて、お話を聞いてみようということになってます。
なるほど、はい。はい、まあ、13年前ぐらいからね、お知り合いだということなんですけど、うん、初めて会った時の印象は、どんな感じだったんですか？
あるセミナーに、うん、まあ、僕ちょっととにかく聞きに来てよって言われて、参加したんですね。で、その時に、そのセミナーの前に座ってたのが小島社長で、で、休憩の時とかにね、うん、どんな仕事してんのっていうので、いろいろ話を聞いたら、うん、まあ、見た目は、まあ、当時相当若かったよね。
相当若かった。
ですよね。
はい、
ただ見た目によらず、ものすごいレベルで、思考の速さも速いわ、
うん、
まあ、とにかくね、実行力が異常にあるんだよね。普通の人の10倍ぐらいの速さで物事を、まあ、文章も書くし、こうにやったらいいんじゃないとかって言ったら、もうやりましたけど次どうしたらいいですかみたいな。すごい早かったんで、なんだこの異常値はみたいなことで、うん、まあ、直接コンサルっていうよりも、
うん、
機会あるごとに、お互いに、
うん、
今こんなことやってるね、あんなことやってるね、うん、じゃあこんなことしたらいいんじゃないみたいなことをですね、まあ、話し合ってる中だねっていう感じですよね。
そうですね。はい。
小島社長、まあ、はい、昨年の12月ぐらいから、はい、石原社長と一緒に、こう、お仕事をされるようになったってことなんですけれども、はい。はい、なんか、その、動き出した感じとしては？
そうですね。なんか、まあ、ちょっといろいろ、もともと、ま、1年に1回、2回会うぐらいの、会うと言っても、ま、僕が、まあ、報告をするっていうような。で、石原さんが、ご飯をおごってくれるっていう、まあ、そういう関係だったんですよ。僕が、ごちそうしたことは一度もないので。
はい、
はい。そういう関係で、ご飯をごちそうしてくれる素敵な人みたいな。
まあ、だから、はい、通常僕のことみんな石原先生って言うんだけど、
はい。
石原さんっていう、呼ぶ、
はい。
数少ない。
あ、本当ですか。
関係性じゃない？
そうです
か。いや、僕はある意味、リスペクトも含めて、それを言ってるんだけど。
リスペクトをしてるんですけど、先生って呼んだことがない。
いや、この番組聞いてる人って結構びっくりして、
はい、
そうですね、
そんな存在がいて、はい、ついにベールを脱ぐのかみたいな感じになると思うんですけどね。
で、まあ本当に石原さんとも知り合ってから13年で、
はい、
ちょっと後ほど自己紹介もさせていただきますけど、僕その知り合った時にはまだ一人でビジネスをやって、 てまして、
はい、
そこから、まあ、13年ぐらい経ちまして、まあ、その間にも石原さんは、まあ、唯一僕の全部の過程を見てる方というか。はい、で僕初めて従業員を雇ったのも石原さんに勧められて、
はい、
さらにそれも石原さんがこの人入れなって紹介もしてもらって、わその人が、
そうなんだよね。
僕の会社の、まあ、ある意味、一番の古株であり大幹部というか、今ではですね、そこから13年、
懐かしいね、
12年経ってですね。なんでもそれが、石原さんとの出会いがなければ、僕多分元も、今も一人でビジネスやっているということなので、まあ、恩人ですね。ま
あ、ある種さ、
はい、
一人でビジネスできちゃうもんね。
ただやっぱり、今後まあ、ちょっと何回かの機会、話す機会をいただくんで、そこでもお話ししたいんですけど、やっぱ一人だとできるんですけど、やっぱ一人でできるビジネス1個なんですよ。
ま
あ、よくて2個なんですけど、僕は今、まあ、任せてる会社も合わせて30社ぐらいやっておりますので、結局それの大元になったのは、人を一人入れる、まあ、入れるっていうこと。ただその一人入れるのも、石原さんに、まあ、本当に勧められて、この人ということでその方と知り合ったんですけど、やっぱりそこからも半年ぐらい人採用できなかったんですよ。で、石原さんに、いや、絶対入れた方がいいと。いや、でも、一人でやったって儲かってるんで、いいですって、いや、でも入れないと未来がないよって言われて、結局もう、渋々、という
あのさ、はい、いや、僕、でも、しぶしぶは、すごいよくわかるよね。なぜかっていうと、まあ、小島社長ぐらいに能力があると、さっき自分で言ったみたいに、自分で十分できちゃうじゃん。
そうですね。あとは、これはおそらくこの、音声を聞いてる方でフリーランスの方っていらっしゃると思うんですけど、そう、フリーランスの方って、普通は会社員から辞めて、もうそういう組織の中のしがらみは嫌だと。自分で好きな時に起きて、好きな時間に仕事をしてっていうことでおそらく独立されると思うんですよ。で、僕もそうだったんですね。ただ、なんで人を入れられなかったかっていうと、その人を入れると、まず事務所なかったんですよ、当時。なので、
まあそうだよね、
家の一室でやってたんですね。
はい。
なので、それが誰かが人を入れるってなると、事務所を借りなきゃいけないと。しかも、あれ？その人が朝9時に来るということは、あれ？自分も朝9時にそこに出社しなきゃいけないと。あれ？もうサラリーマン嫌だったのに。
そんな時代があったんだ。
そう、嫌なのに、嫌だったから辞めたのに、あれ？もう一回出社することになるのかと。
なるほどね。
っていうことで、それが苦痛だったんですよ。縛られちゃう。
はい。
あとは、給料払うっていうことは、せっかく儲けたお金の、なんだろうな、羽をもがれるという。って思ってしまったんです。いや、
これリアルな話でしょ？
はい。
なるほどな。そうなんです。そういうのがあったんだな。
ありました。で、石原さんに、いや、やっぱりね、一人でやってるから気楽なんでって言ったら、いや、絶対に、もう騙されたと思って入れろと。もうそれでダメだったらもう、また一人でやればいいじゃないかと。で、まあ、入れてみたら結果的にはまあ良かったんですけど、やっぱそこまでの葛藤は、やっぱ相当ありましたね。
これね、入ったらどうって進めた方も、
はい、
僕がずっと世話してたじゃん。
そうです、そうです。
で、彼は彼で、本当に小島社長のとこ行って大丈夫ですかっていうふうに言ってたんよ、はい。
で、しかもあれです。僕最後に、半年、その入れる、入社、まあ、させるって決断は実は僕からしてないんですよ。その彼が、いや、実は小島さん来月、昇進試験みたいなのが実は自分はあるんです。で、それ受けて僕が例えば、まあ、課長か部長かなんかになったら、もう会社辞めれないんで、これ、いいですか受けて。って言われたんで、いや、採用で。
ほんと
そうなんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
なんとなく面白いでしょ、これ、展開。うん、だから、まあ、今日ね、1回目で始まりますけど、はい、これ多分数回にわたって、この、なんていうの、インタビューみたいな、なれそめの話は、すごい役に立つんだろうな、これ、聞いてる方からしたら。
そうですね。まあ、特に僕はまあフリーランスとか本当に一人でやられてる方が雇えないっていう気持ちはわかるんですよ。ただ一人雇ってしまうと、なぜかですね、雇わなかった時の気持ちを忘れてしまって、なんで人雇わなかったんだろうって逆後悔するんですよ。もっと早く雇ってくれよかったって。なるんですけど、その入れるまでの葛藤っていうのは、あとは僕の場合はたまたま最初に入れた一人がすぐ辞めなかったんでよかったんですよ。
なるほどね。
で、石原さんに当時教えていただいたのは、いや、まずそんな期待すんなと。最悪本当にいい人が来るまで7回転はすると思えって言われたんですよ。
7回転
?7 回転。だから7回辞めて8人目でいい人が来てもラッキーだって言われたんで、そこでさらにビビってしまったんですよ。
いや、確かにそれ言ってたよ。はい、だから、そういう意味では、僕は両方知ってるから、うん、
はい、
彼には、うん、いや、もし、その、小島社長の下でビジネスが勉強できたとしたら、うん、人生最高になるからって言って、うん、こっちでは説得しながら、
なるほど、
この二人の触発はどうなんだろうみたいなことをですね、なんとなく思い出したな。
そうですね。それで、しかも事務所と言ってもですね、僕の自宅の10軒隣ぐらいの、本当平田さんっていう家の1階を間借りしてたんで、住所が平田邸1階だったんです。そこを借りて、で、はい、彼は家が遠かったんで、基本的にはもう多分月に2回ぐらい、なんか洗濯とか洋服を取りに行くだけでもそこで泊まって、
平田邸に。
平田邸に泊まりしてると。
楽しい話だね。
そういう、ちょっと、まあ、ある意味暗黒の時代が、ちょっとありまして。暗黒でもないんですけど。
はい、それがあれでしょ、さっき言ったみたいに、はい、13年 ?14 年 ?13 年で、
13年ぐらい
で今、はい、ビジネスの規模。
まあ、ちょっと、おそらくもう長いんで次回になると思いますけど、うん、本当にもともとは僕は健康食品の販売ですね。をやっておりまして、一人で。
はい。
で、2年ぐらいやってまして、3年ぐらいやってたんですね。で、それを辞めた時にちょうど石原さんと知り合ったぐらいなんですけど、一人でやっていて、まあもう、独立して、2、3ヶ月目でも、月の利益で1000万を超えてましたので、
すごい！
で、全部利益、まあもちろん半分税金ですけど、全部利益なんで、
はいはい、
まあ、儲かるなと思ってたんですけど、ちょっといろいろあってそれをやめることになって、その後に違うビジネスをちょっとや、全く違う、ちょっと造園とかガーデニングのビジネスをちょっと転向する。
そうそうそう。
で、それのアドバイスも石原さんに実はいただいたんです。
これやっていいかどうかの相談に来たのが
最初だよ
ね。
はい、全員反対したんですけど、石原さんだけは、よ、やんなよ。むしろ反対してんだったらなんでやんないの？でみんなが賛成してるビジネスなんてやったってうまくいかないんだからって、うん、なぜか石原さんだけがやった方がいいんじゃないって言ってくれてやるっていうことでまたそこから人生がまた変わるんですけど、
これね、正直ね、
うん、
他の人がやるって言ったら難しいって言ったと思うんです。
なるほど。
うん。でも僕からその時にほら小島社長の経歴知ってたじゃん、うん、
はい、
最初のに勤めた、うん、もうアメリカ行ったもんね、もともとね。
もともとそうですね。
そうね。アメリカ行ってて日本に帰ってきて、はい、最初に勤めた会社が、
はい、
超ね、今時で言うと、うん、白くない会社
という
会社で、そうですね、そこで生き抜いたっていう経歴から見れば、ね、多分すごい簡単に見えるけど、うん、普通の人だったらまあやったら、そこでこう根性なくなるかなみたいな感じだから。
そうですね。
ライバルいないんじゃないみたいな。まあちょっとそういうのもあって。
あとで進めたっていう。またその辺もちょっと後々お話を、したいと。もう話せること山ほどあるんで。
はい。
はい。
はい。すみません。ちょっと当初の予定のなんか10分の1も話せないままもう、1回目が終わってるっていう。
そうですね。はい。はい、ということで、はい、今回からですね、小島美希人社長にゲストにお越しいただいて、ちょっと何回かね、お届けをしていこうと。
多分普段では、こうなんか出せない僕のなんか表情も出るんじゃないかと思って、はい、それはそれで面白い番組になるんじゃないかと思います。
はい。はいはい、という趣向でやっていきますので、引き続き、石原明の経営のヒントプラス、お楽しみになってください。はい、本日も最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。
ありがとうございます。